本日与えられている聖書の箇所を読み出します。ローマ人のため12章12節です。新約聖書318ページ、ローマ人への手紙12章12節です。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。もう一度意味します。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。以上の箇所から望みを抱いてと題して清川先生に御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。この秋晴れが欲しい、まあ、そんなふうに言っていた方がいらっしゃったわけですけれども、本当に今年はなかなか秋晴れ多いですね。秋晴れがないなということで、少し残念な思いもいたしますけれども、まあ、それでもこうして共に導かれていることを感謝いたします。今朝もローマ書の12章を読んでいただきました。このところちょっと一節ずつ進んでおりますので、進み方は少し遅くなっておりますけれども、この12章12節、本当に私たちにとっても大切な御言葉でもあります。この一時夢も希望もない、まあ、そんな言葉がこうよく口にされたことがありました。確かにさまざまな困難やあるいは苦しい中に置かれて、まあ、自分には望みがない、夢がない、そんなふうな思いになることもあるのかと思います。まあ、そんな私たちですけれども、今日の御言葉に思いを馳せるわけです。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさいとあります。いくつか見てまいりますが、一つは望みを抱いて喜びとあります。望みを抱いて喜び、まあ、これはどのような状況なの中での言葉なのかとなります。例えばそれこそですね、明るい未来が見えて、これから先は嬉しいこと、あるいは喜ばしいことが待ち受けているような状況の中であれば、さらに望みを抱いて大いに喜ぶこともできるかと思います。合格をした、パスをした、獲得した、いろんなことがあってですね、喜ばしい中にあるならば、これからも大いに望みを抱いて喜ぶ、まあ、そんな思いになるかもしれません。ですがここでは望みを抱いて喜べというのは、そのような嬉しい状況ではなく、むしろ、まあ、喜べないような苦しいような、あるいは悲しいような状況にあるということがわかります。だからこそ、まあ、このように進められているんでしょうし、そして特に次には苦難に耐えよとありますから、これはもう嬉しい状況の中にあるんじゃなくて、むしろ苦難に耐えるとあるから、苦しいこと、大変な中にあるそのようなものへの言葉かと分かるわけですね。確かにイエス・キリストは弟子たちに言われました。あなた方はですね、世にあっては困難があります、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったのですとイエス・キリストは言われました。最後の晩餐の時で言われたわけですが、あなた方は世にあっては苦難がある。確かにそうであると頷けるかと思います。この世にあってはそれこそ生きるということは多くの苦難があります。それこそ四苦八苦という言葉もありますけれども、本当にですね、生老病死もあります。生まれて生きることも大変だし、あるいは老いて衰えていくことも苦しみでもあり、あるいは病気で苦しめられることもあり、そしてやがては死を迎える。本当にそのようなさまざまな苦しみもあります。それに加えて、それこそこの愛する者、あるいは親しい者との別れの苦しみもあれば、今度は反対にあまり仲良くもない、憎み合う、そんな者と出会わなきゃならない苦しみもある、あるいは求めても求めても得られないような苦しみもある、 あるいはその他体のいろんなことで苦しむことがある。まあ、さまざまな苦しみが確かに多くあります。そういう中で喜べというのかとなってしまいます。とても喜べないと言いたくなるわけです。それならここで望みを抱いて喜べとはどういうことなんだろうかなとなってまいります。それはまず私たちには神にあっては希望、望みがあるゆえということがあります。神にあって希望、望みがある。私たち一人一人の力、あるいは能力で生きていくならば、やはり限度もあります。やがて倒れてもしまいます。ですが私たちには全知、全能の神が共にいてくださり、神が共にいてくださる、そのことのゆえにまた励まされ望みを抱くこともできるわけです。小さな子供がこの何か大変なことがあった場合でも、でもそこにお母さんがいるなら、そしてお母さんが手をつないでくれるなら、本当に大丈夫と安心をしてしまいます。私たちには神が共にいてくださる、全知全能の神が共にいてくださるゆえに望みがあり希望があるということでした。このアレキサンダー大王の逸話がありますけれども、彼が東方の遠征に出るときにですね、友人たちを集めて、そして自分の持っているさまざまなものをですね、その贈り物としてみんなに分配したそうです。彼は気前よくですね、持ち物のほとんどを分け与えたというわけです。すると、このアレキサンダー大王の友人が言うわけですね。王よ、あなたには何も残さないのですかというわけですね。あなたの持っているものをほとんど分け与えて、自分のためには何も残さないんですかと言ったそうです。そうすると彼は答えて、いや、私は持っている。私は希望を持っていると答えたというわけです。彼はこれからの前途にですね、本当に希望があり、望みがある。そのことを答えたそうですね。私たちにもいろいろなものがなくても、神が共におられるゆえになお望みがある。そのことが言えます。そしてまたこの神のなされる御業のゆえに、その働きのゆえにも希望があるわけです。先にローマ書のところを見てきました。例えばローマ書の8章の28節の有名な言葉、もうすでに覚えていらっしゃるかと思いますが、8章の28節にはこうありました。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っていますとあります。以前の訳でも、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますとあります。すなわち全知全能の神、すべてのことをご存知の神がおられ、その神が私たちにとって最善のこと、最も良いことをなしてくださるのであり、そのことをクリスチャンたちは知っている、また確信しているということを言うわけです。まあ、このように語る方がいます。クリスチャンは本質的に楽観主義者である。ただ神がいますゆえに、クリスチャンは常に最善はなお来たると確信しているというわけですね。クリスチャンは本質的に楽観主義者である。ただ神がいますゆえに、クリスチャンは常に最善はなお来たる、最善のことがなされると確信しているというわけです。その通りでもあると思います。確かに苦難のたる中、大変なたる中にいるときには光が見えない。暗闇の中にいると思います。どこまでも暗闇であって、本当にどうしようもない。そう見えるわけですけれども、神の時が至れば、そして神が最善のことを、最も良いことをなしてくださる、そのことを知るわけです。そしてこの信仰があるからこそ、 望みを抱いて喜ぶことができるというわけです。まだ時には至っていない、まだ見てはいない、天に入れてはいないけれども、やがて得るものを見て、やがて与えられるものを見て喜ぶというわけです。先にローマ書でアブラハムのこと、信仰の父と言われるアブラハムのことが語られていました。そこでアブラハムのことがこう言われていました。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じた。聖書はまた、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるとあります。アブラハムは人間的な判断からするならば、おそらく望み得ない。そんなのは無理だ。そう思える中にあって、なおですね、望みを抱いて信じていた。そのことがこう語られていました。ですから神が神の時に最善のことを成してくださる。そのことを信じるゆえになお望みを抱いて歩むことができるということでした。まだ見えていない、まだ光が見られないかもしれない。そういう中にあってもなお望み得ない時になお望みを抱いて、そして信じる、喜ぶ。まあそのことを聖書は進めております。このように十二章の十二節において、望みを抱いて喜び。そして次には、苦難に耐えるとあります。第二は苦難に耐えるように。確かに世に生きる私たちには多くの苦難があり、そしてその苦難にどのように対処してよいのか、苦難の中でどのようになお生きていくのか、苦難の中にあっても、神にあって望みはあるのかと語られます。苦難の中にあって、苦しい中にあってどう生きるのか。まずここで、苦難に耐えるとあります。苦難に耐える。自分は強いと思いですね、どのような苦難にも自分は耐えることができる。まあそんな自信のある人もいるかもしれません。そして私に苦難を与えてください。でもわざわざそういうこともないわけですね。我に七難八苦を与えてくださいとかっこいいことを言うわけでもないわけです。弱さはあるけれども、でもなお苦難に耐える。そのことを語ります。そして私たちがもしそのような苦しみに耐えることができるとすれば、それは先に語られたように、神にあって望みがあるからということが言えます。望みがあるから耐えることもできる。先の望みもない中であれば、苦しみに耐えるということはなかなか難しいことでもあるわけです。高校野球は結構人々に感動を与えることがあります。今年は特に優勝旗が白川の関を越えるということが、まあ、言われ、それが悲願でもあったといいます。高校生たちもその望みに向かって苦しい練習を行ってきましたし、クリスチャンの中でやめたくなることもあったかもしれませんが、でも望みのゆえに耐えることもできたわけです。私たちもそれぞれ日々の歩みにおいて、人生において、確かに様々な苦難があります。苦難は、苦しいことは尽きないと思います。一つ解決してやっと重荷を下ろしたかと思えば、また次の問題が起こります。それこそ何もない穏やかな静かな海のようなことはおそらくあまりなく、絶えず次々と大きい波が押し寄せるような日々でもあるかと思います。ですがそれらの苦難に耐えるとここにあります。すべてをご存知の神、そして必ず最善のことを成してくださる神、その神に望みを置くゆえに、またそれに耐えることができると言います。まあ、人は望みのあるときには、その苦難に耐えることもできるというわけです。そして聖書はさらにこう言いますが、あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に 合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。第一コリントの10章の13節のよく知られた言葉です。あなた方が経験した試練はみんな人の知らないものではない。あの人もこの人も信仰の先輩たちも人生の先輩たちもそれぞれが経験したところであり、そして耐えられないような試練に合わせることはないし、試練の中にあっても脱出の道を、逃れの道を備えてくださるんだとあります。時には自分ではこんなのはもう耐えられないと感じることもあります。でも耐えられないような試練に合わせることはないと言います。耐えられるからこそその世の中に置かれたとも言えます。耐えられないような試練に合わせることはない。耐えられるからこそその試練の中に置かれたとも言えるわけです。そして耐えることのできるように必要な道も備えてくださるとあります。まあ高校球児の練習もそうだと思います。練習においては彼らを潰すような練習はさせないわけです。耐えられるような練習を課します。そしてその苦しい練習によってさらに力もつき強くされていきます。聖書もそのことを語ります。新約聖書、ロマ書また戻りますが、新約聖書のヤコブの手紙というところを後ろの方ですね、ヤコブの手紙をちょっと開いてみたいと思いますが、ヤコブの手紙の一章のところです。新約聖書の458ページですね。新約聖書458ページのヤコブの手紙の一章のところです。ヤコブの手紙の一章のまず2節と3節をお読みします。一章2節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。まあここでもさまざまな試練に遭うとき喜べというわけです。そんなの無理と言いたくないそうですが、こういうわけですね。そして信仰が試されると忍耐が生まれる、そのことがあります。そしてさらに一章十二節では、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからですともこうあります。苦しい中、苦難の中に置かれた時、嘆き悲しむわけですけれども、でも神にあっての最善がなされる望みをですね、喜び苦難に耐え、そしてやがてそれを通して信仰が整えられ、またさまざまに成熟したものとなる、そのことを約束しております。そのようにローマ書にありますように、望みを抱いて喜び苦難に耐える、そしてさらに三つ目には、こうひたすら祈りなさいとあります。ひたすら祈る、望みを抱いて喜び苦難に耐えるわけですけれども、そこにおいて言われることは、ひたすら祈りなさいとあります。苦難に耐えるわけですが、その耐える中で私たちの心や口から出る言葉は何かなとなります。耐えるわけですけど、なんでこのようなことになるのか、まあ、いつまでこのようなことが続くのか、あれやこれやとやはりつぶやきの思いが出てきます。不平不満とつぶやきばかりと神の前になりそうな時もあります。そのような中での忍耐となるわけですけれども、本当にそうではなくて、心と口からは祈りであるようにと言われます。私たちがよく聞かされている言葉ですが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさいとあります。 いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。あるいはまた、同じ先ほどヤコブを開きましたヤコブの中にも、あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさいともあります。苦しんでいるならその中で祈るようにと勧められています。あるいは他のところでは、たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさいともあります。聖書のあちらこちを見ると、絶えず祈りなさい、ひたすら祈りなさいとあります。でも何をどのように祈るのかとなります。もちろん思いとしては、神様、一日も早く、一時でも早く、この苦しみから抜け出させてください。神様、いつまでこのように耐えなきゃいけないんですか。もう十分です。早く解放してください。取り除いてください。私のですね、願うように、私の思うように求めるようなことをなしてくださいと祈りたくなりますし、そのような祈りを、思いになるのは当然であるわけですが、でもそのような祈りを一生懸命ひたすらしなさいということでもなさそうです。思いとしてはもちろん神様早くここから解放してください、取り除いてくださいとなるわけですが、そうではなくこの祈りにおいては、別のものがあるわけです。どのように祈ればよいのかとなります。それはイエス・キリストの祈りに見られるようなものでもあるわけです。イエス・キリストはその苦しみの中でどのように祈ったのかと、その姿を見ることができます。キリストは十字架の死を間近にしたゲッセマネの園で祈られました。そのイエス・キリストの祈りの姿について聖書はこう記しています。ひざまずいて祈られた。父よ、御心なら、この杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく、御心がなりますように。すると御使いが天から現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえて、いよいよせずに祈られたとあります。十字架を前にしたその苦しみの中で、御心なら、神様の心にそうなら、この杯を、この十字架の苦しみ、そこからですね、それを取り除いてください。そう思う。でも私の願いではなくて、父なる神様の御心がなるようにと祈り、そして苦しみもだえ、切に祈られたとあります。間近に迫る十字架の死の苦しみを考えると、そこから逃れたい。そう思うのは人としては当然でもあるわけですが、でも神の子イエス・キリストはその苦しみの杯を取り除いてくださいと祈るのではなく、神の御心が、父なる神様の御心がなされるようにという、その祈りをしていたということがわかります。私たちはひたすら祈れとここにあります。ですがその祈りはもちろん私たちの願いとしては早く取り除いてください、そうであるかと思いますが、でもそれとともに、でもしかし神の御心がなりますようにという、このイエス・キリストの祈りに習う祈りを切にというわけです。思いとしては直ちに取り除いてください、あのことをこのことをなしてください、そう言います。でもそうではなくて、御心がなされますように、神の時、また神の方法、神の良しとされることを私たちになしてくださいと祈るわけです。私たちの知恵も力も本当に限りがあり、近視眼的であり、目先のことしか考えないわけですが、そうではなく全能の神様から見て、その最善のこと、最善の道へと私たちを導いてくださいとひたすら祈れとあります。十二章の十二節は、望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。この悩みの多い世に生きています。時にはもうダメですと言いたくなることもあります。でも聖書は、望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさいとあります。神が必ず 信じる者に対して最善のことをなしてくださるんだから、だから苦難の中にあっても忍耐し耐え、そして望みを抱いて喜び生きてほしい、そのことがこのところで語られております。戦いの中に置かれている私たちにとっては本当に大きな励ましでもあるかと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちがこの世に生まれまた生きている中においてはさまざまな感謝のこと、喜び、嬉しいことも多くありますが、それとともにさまざまな苦しいこと、困難、試練もあり、あなたの前にいろいろとつぶやきたくなることもありますけれど、神様、本当に私たちがあなたに会って望みを抱いて喜び、またその苦難に耐え、また祈り、日々を歩むことができますよう、どうぞ導いてください。その心の内にあるお一人一人の祈りと願いは本当に全ての人に分かるわけでありませんが、あなたはご存知でありますから、その人一人の祈りに応えてくださいますようにお願いをいたします。お一人一人の上にあなたの助け導きありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。